ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは、お二人とも初めてじゃないということですね、瀬戸市高齢者福祉課の青山智香子さん、そして名古屋学院大学経済学部講師、そしてダブルケアパートナーの副代表でもあります澤田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青山さんはともみとともには初めてですね。
はい、そうです。
はい、以前は瀬戸町ラジオ、
はい
はい、で現在は高齢者福祉課にいらっしゃるんですね、
はい、
そして澤田恵子さんは去年8月ですかね。
そうですね。
ね、出ていただきまして、ダブルケアパートナーのお仲間と一緒に出ていただきましたが、2月1日に瀬戸蔵4階多目的ホールで長く幸せに働き続けるためにというタイトルで、午後1時30分から講演会が開催されます。これは高齢者福祉課さんが主催をされるんですけど、
はい、
企画は青山さんですか。
はい、高齢者福祉課の方で、企画をさせていただきました。はい、やはり、いろいろな相談高齢者福祉課いただくんですけれども、介護だけではなくてご家族のことですとか、特に若い方が介護が必要になった場合はお仕事のお話も出てくるかなというふうに思います、ので高齢者福祉課が主催をするんですけれども、ご高齢の方の問題だけではなくて、若い世代の方や若い世代のご家族の方にも知っていただける内容にしたいなと思って企画をしました。
はい、そうなんです。若年性認知症とダブルケアにスポットを当ててということで、それでもこれからも生き生きと働くためのヒントを見つけてほしいということで、できれば市内企業の人事担当の方にたくさん来ていただけるといいな、もちろんねどなたでも OK なんですけど、そうですね。はい。そんな狙いがあるということですね。で、澤田さん先生とのご縁というのは前からあったんですか。
いえ、実は今回高齢者福祉課としては初めてでして、実はたまたま新聞で先生の記事を拝見をして、これだと思って、お声掛けをさせていただきました。
どうでした、澤田先生は。
私は瀬戸市出身なの で、
ね、そうなんですよね。
はい、瀬戸でもこうやってダブルケアについて、考える機会とか知ってもらう機会があるっていうのはすごく嬉しかったですし、またこの若年性認知症の親御さんを抱えるダブルケアの方ってカフェなんかでも多いので、すごくいい講演の設定だなと思って、ぜひやらせていただきたいとお答えして、
はい、ダブルケアって最近ねちょっと聞きますけど、ちょっとご紹介を。はい、
ダブルケアは、大きな意味で言えば、2つ以上のケアが重なることなんですけど、一般的に使われているのは子育てと介護が重なる状態のことで、メインになるのが大体子育て世代の方なんですけど、孫を育てをしながら、自分の旦那さんだったり親御さん見ている、シニア世代の方にとっても、一つの家庭で、その孫を育てしながらシニアの方と子育て世代の方が一緒にいるってことはよくあることなので、結構幅広い世代の問題だというふうに考えてます。
だから、関係ないと思っていて、実は関係ありありっていう。
そうなんです。
そうなん
です
。
ね、
介護は突然やってきますし、なかなか若い世代の方だと親御さんがまだしっかりしてるだろうと、大丈夫だろうと思ってらっしゃって突然やってきたりもします。あと介護される側も割と70代で若い方で介護が必要になられる方だと、まだ私は大丈夫、介護必要ない、 子どもには迷惑をかけられないっていうふうに思ってしまわれて、どんどん問題が先送りになっていて、もっと早くからケアをしていれば、もう少し違ったのになというような場面によく我々も窓口で出会います、はい、のでできるだけ多くの方に自分ごとの問題として知っていただけるといいなというふうに思っているところです、
はい、なかなかこう両方話が聞けるっていうのがね、バラバラのように見えて実はリンクしているっていうことですよね。で、一部が、若年性認知症についてということで、来てくださるのが愛知県若年性認知症総合支援センター室長山口よしきさん、
はい、
どんな方ですか。
はい、こちらのですね、愛知県若年性認知症支援総合センターは、はい、その名前の通り、愛知県の若年性認知症の方を支援する、機関になっておりまして、オーブにある機関です、
はい、
で、山口さんとお話をしていても印象的だったのは、もっと実は若年性認知症の方っているはずなのになかなか表面に出てこないんだよっていうお話です。これもですね、ご自分若い、ご家族まだ若いから、物忘れはあるけれども認知症じゃないよねっていう風で、しばらくそのままにされていて、問題が大きくなってから出てくるっていうようなことも多いのかなと、あと若年性認知症恥ずかしいっていう気持ちの方もどうやらいらっしゃるみたいで、病気なので恥ずかしいことでもないですし、適切なケアを行政も用意を多少なりとしておりますし、もっと早くに知っていただければ、もっと家族の負担も少なく、企業にとっても、適切なケアをいただければ、長く働いていけることができるのになというふうに思うことも多いですので、今回の講演で、まずは若年性認知症についても知っていただければなと思っています。
なんか認知症というとね、高齢者というイメージですけど、はい、若年性っていうのはいくつぐらいなんですかね、はい、
一応65歳
今、
はい、
結構でも40代50代でっていう方もね、
はい、早い方だと30代からの方も見えるそうです。
なんか以前ご夫婦で、旦那様の方が若年性認知症で出られた方、昨日 LINE したんですよ、たまたま、そしたらやっぱり進行今してるけども、はい、でも去年ファッションショーに出ましたよとか、本当に周りにアピールをしてみんなに助けてもらってるって言って。
そうなんです、若年性もそうなんですけれども、認知症になったからといって、いきなり全てができなくなるわけではなくて、少しずつ不得意なところが増えていく感じです、のでこのセミナーを通じて、若年性認知症という、テーマではあるんですけれども、認知症について知っていただくことで、必要な部分はお手伝いをする、必要でないところもたくさんあるので、そこを生かしながら働いていただいて、介護の先には生活がずっと続くわけですので、そういったところも企業の方に知っていただけるといいなと思っています。
なんか不思議だなと、いろいろ症状が多分あると思うんですけど、前ここで講演会を聞いた時に、服が着れない、上着を渡されてどこに手を通していいのかがわからない、でも一緒に講演してる人のことはわかる、
はい、
でも買い物に行って財布からなんかお金をうまく出せないとかね、なんかこう一見そう見えないんだけども、いろいろやっぱり不得意なところが出てくるっていうことですよね、はいはい、じゃあそんなお話が、だから、若年性認知症の治療についてもそうだし、仕事を両立するためにと、はい、いうことは、若年性認知症になっても働ける、はい、
そうです。
ですから、余計に企業の方に理解してほしい、はい、ということですね。でこれが一部の講演会で、二部澤田先生の話があるんですが、その前とか始まる前に認知症 VR 体験、
そうです、
これは
今回若い方たちを対象にあのセミナーを開催しますので、なかなか認知症の方の感覚とかわからない方が多いんじゃないかなというふうに思いましたので、VR でなのであの、ちょっとまあ、こんなものかなって知っていただくぐらいにはなってしまうんですけれども、あの体験をしていただいて認知症の方があの、まあ、どういう感覚での世界で生きてみえるかっていうのも知っていただけたらなと思っています。
これなんかメガネをかけて、
そうです、あの
ゴーグルみたいな、
ゴーグルみたいなので、体験をしていただけるようになってます。あとそこにはないんですけれども、あの一部始まる前にですね、あの若年性認知症当事者の方のインタビュー動画も少し入れたいなと思ってますので、
じゃあ早めに、
そうですね、
来ていただいて、
はい、
はい、そして、2部、まあ、1時30分から始まりまして、でも12時30分からその前に1時間前から会場をしているということですね、はい、で、3時から澤田先生の講演会ですが、はい、どんな感じで考えてますか、お話は。
あの若年性認知症と同じでダブルケアになるって思ってない、自分は大丈夫だろうというか自分はならない、まあ、他人事というか、あの自分事として考えられていないっていうのが今現状としてあるので、ただダブルケアになられた方がみんな言われるのは、いつ誰がなってもおかしくなくって、それをもっと備えておけばよかったっていうことはすごく言われるので、まあ、そういう自分たちにも身近な問題だって感じてもらったり、あとまあ備えていくって、じゃあ何すればいいのみたいなお話がしていけるといいなというふうに考えてます。
備えるって具体的にどうですかね。
あの先ほどの 若年性認知症の方も多いって言います。本当若い年齢でなられるので、実は親の生活、例えばお金の管理どうやってやってるとか、まあ、年金いくらぐらいあるんだろうとか、
確かに、
あとあのご自分でいろいろ判断ができなくなった中で、結構皆さんが悩まれているのが、どんな暮らしをお母さんって望んでるんだろうっていうこととかが聞けない、なのでそういうのを事前にどこまで例えば家で暮らしたいんだっていうこととか、
ね、
あとその兄弟間とか、まあ、旦那さんとかと、まあ、そうなった時どうしていくっていうのをなってしまうと、もうすごい大変で話し合ってる暇なんかないから、事前から話しておけばよかったですとか、あと介護とか認知症ってものがわからなすぎて、ただなってから調べるってことの暇もないから、もっと事前からそういうこと知っとけばよかった。
そうですね、ですので関係ないなと思ってる人たちにも来てほしいということですよね、
はいはい、
ダブルケアってまず認識できる、自分がダブルケアなんだって自分で思える、分かるってことがまだハードルがすごく高いので、皆さんにあのダブルケアを知ってもらって、自分がダブルケアなんだって気づいてもらえるように、
でもなんかね、気づかないというか、私も前お話ししたんですけど、私あの、まあ、瀬戸で生まれて瀬戸で育って、はい、結婚して2年間だけなお休みだったんですよ、うん、
はい、
まあ、2年、正確には1年かな、2年で、おばあちゃんの介護が必要になって、瀬戸に舞い戻ってきまして、でその後妊娠して、はい、で子供が生まれて、なので祖母の介護と、で娘の育児、はい、まあ、でも娘もたまたま障害があってっていうことで、本当に今その時はあんまり思ってなかったんですけど、今思うとね、ダブルケアですよね。
なんだか今すごく大変なんだけど、これを表す言葉がないっていう状態なので、
う
ん、表せると人に結構なんていうんですかね、訴えれるんですけど、うん、何が大変でこうなってるかを、自分の中で処理ができないので、事前に例えば言葉を知ってるだけで大変さをこう表現することができたり、
だからなんかおむつも別に一緒じゃんって言われるかもしれないけど、まあ、娘のおむつ替えとおばあちゃんのおむつ替えはね、
違いますね、
違いますもんね、ね、
あと相談をしてくれればよかったのにって行政は思う場面はすごく多いんですけれども、当事者の方にとっては、じゃあどこに相談をして誰に言えばよかったんだろうっていうふうに言われることもあるんです、この機会を通じてですね、あのもう遠慮なくまず、まあ、例えば介護の話だったら高齢者福祉課にいただければ、あの少しはお手伝いできることもあるかなというふうに思いますので、あのそういった相談窓口についてもご紹介ができるといいなというふうに思っています。
そうですね、実際に、まあ、瀬戸でも 若年性認知症の方とか、はい、ダブルケアで、まあ、頑張ってらっしゃるっていう言い方は良くないかもしれませんけど、はい、一生懸命ねやってらっしゃる方もいるんですよね。
いらっしゃいます、ね、あの今回のセミナー、あのセミナーの方で登壇をしていただくことはないんですけれども、あの少し当事者の方にあの受付ですとかそういったところのお手伝いもいただく予定でおります、ええ、で先ほど言いました通り認知症になったからといって全て何もできなくなるわけではないので、うん、不得意なところについてはお手伝いをしながらいろいろ我々も活躍をしていただきたいなというふうに思っていますし、うん、それがですね、大きくまあ、社会にとってもできないって切り捨ててしまうよりも、うん、できるところにをやっていただくっていうことがいいんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね。だからいいよやらなくていいよじゃなく役割を、はい、与えるっていうことも大事ですよね。
そうですね。病気になってしまったら、今までとはちょっと役割を変えて、うん、役割を持っていただくっていうことができるんじゃないかなというふうに思ってますので、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、澤田先生はこの大学のなんか事業による、
そうですね、ね、文科省から の、私立大学研究プロジェクト、
はい、
ブラン私立大学研究ブランディング事業っていう補助事業を大学の方が、はい、採択されて、その中でダブルケアについてのプロジェクトがあるという形です。
なのでこの研究成果の、はい、まあ、公表でもあるというか。
そうですね、はい、
いい大学ですね。
いや、いい大学ですよそんなこと言いたいです
け
ど、
ね、
この採択される前からかなりダブルケアについては理解協力してくださる、うん、まあ、職員さんだったり先生方非常に多くてくださって、はい、今のプロジェクトも私一人ではなくってチームの先生たちに支えていただいて、うん、すごくいろいろ助言いただいたり、うん、もっとこうしていくというとかいろんなネットワーク紹介していただいたりしながらなので、ね、
私日比野の方の、まあ、名古屋学院の校舎で、はい、よく福祉イベント、まあ、名古屋市さんなんですけど、はい、お仕事をいただいてね司会をすると名古屋学院の学生さんのボランティアぶりっていうのが素晴らしいですね、はい、ねえ、生徒さんもみんなしっかりしてるんだなって。
いや、そういう機会も大学としては多く設けていて、うんうん、実際に肌で学生自身が感じて学ぶ、ね、ような機会も多いと思います、
ね、で、あとね、私なんか年末にちょっとなんか自分も調子があんまり良くなく、で娘も良くなく、でおばあちゃんも良くなく、うん、でもやるのは私みたいな、
そう、
男性陣いますよみたいな感じなんですけど、ね、
そうですね、
ダブルケアが、まあ、女性になる確率が高いみたいな、うん、イメージってやっぱあると思うんですけど、ダブルケア自体はその家族の中で起こることであって、うん、奥さん個人に起きていることじゃないのに、うん、旦那さんはあ、うちの奥さんダブルケアだよとかっていうような方も見えたりしてあ、そうじゃないあなたも含めて、
ね、そうなんですよね。でもなんか悲しいことに、なんかね、ふとね、娘の歯を磨い、まあ、これはまあうちが良くないんですけど、うん、まあ、うち23歳なんですけど障害があって、はい、歯磨きをね、うん、怠るとすぐに歯ぐきが腫れてきて、うん、でも自分では もちろん磨かないので、もう今日は嫌だなと思ってサボっちゃうと、まあ、サボるんですけどよくそうすると結構歯ぐきから血がすごい出て、でも歯磨きできるのって私だけってってことに気づいて、でもそうした私が悪いんですよね。
いや、そ、まあ、
ね、やってこうやって役割をたまにお願いするとか、うん、そういうことをしてこなかった自分が悪いなってことにふと気づいて。
でも女性がじゃあ必ずしも、うん、そういうふうに動く責任を負うのかってことあるとは思うんですけど、はい、ただなんか結構ダブルケアの方でもうちの旦那は協力的か協力的じゃないかみたいな話ってあるんですけど、うん、協力って言葉ってすごく曖昧で、うん、なんか 親の介護してることをうちの旦那は許してくれてるの、うん、だから協力的みたいな言葉もあって
自分の親
を、そうなんです、うん、でさっきあの林さんが言われたように、うん、何を分担するかをちゃんとするべきで、協力って意外とで旦那さんは自分が協力的みたいに思って感謝されちゃって
る感じ
がしていて、結構できたら事前から何を分担していくっていう話し合いができる、うん、
じゃないといざとなった時に全部抱え込むことに、はい、なるってことですね、
はい、なのでそれが的にダブルケアになるっていうのは、その病気と違ってちょっと継続期間が長いので、うん、もうパンクした状態がずっと続くみたいなことが起きる、
ね、でもやっぱり元気な時っていうのは誰も持ってないですもんね、
はい、そうなんです
よ、ねね、だから、まあ、子供は大きくなってくって思っても、さっきの孫を育てってこともありますし、うん、例えばお父さんと旦那さんのお母さんを一緒にとかね、うん、はい、それもダブルケアですもんね。
そうですそうです、
ね、
市の方にご相談いただく方でも、うん、あのお一人で自分のご両親と、うん、ご主人のご両親と4人見てらっしゃるっていう方もよくいらっしゃいます。
そうですよね。そうするとなんかこういいサービスを教えてあげたりとか。
そうですね、あのまずは、一人でできることっていうのは限られてくると思うので、うん、あの包括さんですとかケアマネさんにご相談をいただいて、うん、サービスを入れるですとか、あと、まあ、市ももちろん何かいい方策がないかっていうことはお手伝いできるかなと思ってます、うん、
でもなかなかねデイサービスは行きたくないとか、はい、行ってみたら意外に楽しいけども、そこまでがその気にならないとかね。
そうなんですよ ね、特に若い方だとなかなか拒否反応がある方もいらっしゃって、
うんうんね、でこの日があの場所がこう椿ホールじゃなくて多目的ホールなので、はい、もしかしたらこうお友達とかも作りやすいかもしれませんね。
そうですね、
うん、
あのそんなに大きな会場ではないですので、うん、あの皆さんで和気あいあいとお話をしながらできるといいなというふうに思っています。で、あの VR 体験ですとか、あの、うん、セミナーですとかの他にもですね、あのいろんな情報が得られるようなコーナーも作っていきたいなと思ってますのと、さっき少し話が出た包括についても少しご紹介ができるブースも設けたいなというふうに思っているところです。
でもやっぱり仲間づくり
大事です。
大事ですね。あのどうですか、町の輪カフェっていうのをダブルケアパートナーで ね、やって、
若年性認知症の方もそうですけど、ダブルケアの方も例えば子育ての年齢で介護の話しても全然共感してもらえないっていうか、あー大変そうだねみたいな、ちょっと他人事を感で会話をされるので、比較的言わない人が多くって、職場にでもやっぱ警戒されるんじゃないか、逆にちゃんと仕事してもらえないんじゃないのって思われたらどうしようと思って言えないっていう方が多くって、うん、でそうすると結構あのご近所同士とかお友達同士の情報って、うん、あのすごく大事なんですけど、それがやり取りされないの で
言いにくいとかね、
もうパンフレットとかの情報しか入ってこないみたいになるので、うんうん、仲間からやっぱりうまいやり方とか、
うん、
あそこいいよっていう口コミみたいなものが聞ける環境とか
そうですね、
お互い悩みを吐き出せる場所を持ってるっていうのはすごく大切だと思ってます、
これ瀬戸だと、まあ、瀬戸というかこの界隈だと、はい、やっぱりどこにやっぱり高齢者福祉課さんにまず来てもらって、
はい、そうですね、介護については高齢者福祉課になりますが、あのもちろん、ダブルケアについてあの高齢者福祉課にご相談をいただければ、まあ、同じ市役所ですので、じゃあ育児についてはあのこちらの担当であのお伺いできますよとか、はい、そういうあのハブというかにはなれるかなと思っています、はいはい、
だけど、まあ、2月1日に来ていただければ、はい、いろんな情報が得られることができる、はい、ということですね、はい、この表紙に、似顔絵というかね、はい、イラストがあるんですけど、はい、まあ、真ん中で上司がこれからどうしたらいいの、奥さんもこれからどうしたらいいの、まあ、奥さんは旦那さんと一緒に子育てと介護で忙しい日々、子供がいやいやって言って、車椅子に乗ってるおじいちゃん、まあ、これ介護ですね、で旦那さんがなんか震えてるみたいなで奥さんが頭を抱えてる、で上司もこれからどうしたらいいので、これはある日突然従業員から若年性認知症と告げられた、
うん、
はい、これが、まあ、 どうしたらいいのではなく一緒に乗り越えていくという、
はい、
そこですね。まあ、どうしてもやっぱり、まあ、やめてくださいってことになりやすいんですよね。
そうですね、やはり知らないっていうことは、うん、できないっていうふうに思ってしまう企業の方も多いと思うんです、うん、ただそうではないですし、うん、介護される側もする側も介護だけが人生ではなくて、うん、自分たちの暮らし子育てもそうですけれども、うん、全部が自分たちの暮らしになってくるので介護だけで自分たちの暮らしを諦めてしまわないように、じゃあどうしていけば自分たちの暮らしを維持しながら介護と向き合っていけるかっていうところを、考えていけたらなというふうに思っています。
なんか今思い出したんですけど10年ぐらい前に私友達のお母さんが若年性認知症でとうとうなんか大事な鍵を隠したっていうか、はい、置いた場所を忘れて、うん、結局仕事をクビになっちゃってで、まあ、どんどんもう進行したから仕事を辞めることになったんだわねって言って15年ぐらい前かなに言われたんですよ、はい、でつい最近そのフェイスブックとかではつながっててまだ会ってはいないんですけど、母と旅行に来てますって言って仲良く写ってる写真があってお母さん元気なんだと思ってなんかすごく若々しくてお母さんも嬉しそうにニコニコとね。だからまあ認知は進んでるのかもしれないんですけど、そうやって認知症であっても楽しく行きたいところに行って、うん、そういう生活って送れるんだなってちょっと改めてそのフェイスブックを見て感激したんですよね。やっぱりそれには理解者が必要ですよね。
そうですね、うん、ダブルケアの人もお仕事を続けて いけなくって転職したとか、うん、それの前段階でじゃあ相談できたかっていうと職場に相談もせずやっぱそれを選んでしまった、うん、ダブルケアって言って分かってもらえるか、うん、介護してるって言ってっていう風に思われてる方が多いので、うん、まず会社に知ってが理解を示す、うん、で一緒にやっていける、うん、両立できる方法を考えてもらえるような体制ってすごく大事だと思います、うん、
本当ですね。じゃあ2月1日午後1時30分からで、1時から受付開始ですが12時30分からもう入れます。
はい、はいはい、ぜひ早めにお越しいただければと
映像も見れますし、ね、はい、瀬戸蔵4階多目的ホールで参加無料で、まあ、先着順で、託児申し込みどうですか？
そうですね、
いっぱいですか？
一応1月の17日までで、託児については申し込みを終了しておりますが、
はい、
もしご希望される方は一度ご相談をいただければというふうに思います。
はい、こちらはじゃあ申し込みはまだ大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、瀬戸市高齢者福祉課で電話が882626、882626、ファックスが882633、882633で、E メールもありますね。
はい、
高齢者ですので koreisha@city.seto.lg.jp ですので、アットマーク以降は city.seto.lg.jp で、参加いただく方のお名前と年齢と連絡先電話番号を、お知らせいただいて2月1日のセミナーですと、
はい、
はい、お知らせください。まあもしかしたらいきなりでも
大丈夫です。
託児はもちろんね、はい、ご連絡必要ですけども、いきなりでも入れるかな？
はい、当日時間が空いたわっていう方でも、ね、お気軽にお越しをいただければというふうに思います。
まあ、ホールといっても椅子がね、
はい、
出せる状態ですので、ぜひ瀬戸蔵4階多目的ホール1時30分から、まあ、これね聞かないともったいないですね。
いやもうすごく私も第一部楽しみにしてるぐらい
私も両方楽しみです。じゃあ皆さんに PR を、はい、青山さんから、
まずは知っていただくっていうことが大切じゃないかなというふうに思っています。ぜひ自分ごととして考えるきっかけにするためにもお越しをいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
そして澤田先生、
本当に誰でも起こる可能性があることなので、まずは自分ごとなんだっていうふうに捉えてもらえる方を少しでも増やし多く知ってもらうってことだと思うので、ぜひ皆さんご参加ください。
はい、本当にいつやってくるか、うちも、はい、元気ですけど突然父が脳梗塞になったりとかね、はい、何があるか分かんないですよね。
なるまではみんな自分はならないと思ってる、はい、なったらみんななってもおかしくないって思いますけど、
ね、あんな元気な人がって、まあ、回復したんですけど、でも本当に何が突然やってくるかっていうのは、事故に遭っちゃうかもしれないし、
はい、
ね、本当にわからないので、絶対にまず知る、理解の第一歩って知るっていうことなので、はい、うん、ぜひ、まあ、特に企業の皆様、愛があるご上司の皆さんはね、ぜひうちの社員大丈夫かな、はい、で社員にもし相談された時に知識がないとダメだよなということで、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。2月1日土曜日は私も、ね、司会をさせていただきますので、瀬戸蔵4階多目的ホールでお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。また私ホームページに自分のブログにもね載せますので、
ありがとうございます、
はい、ぜひともみとともにのブログもご覧いただきたいと思います。じゃあ楽しみにしております。はい、ともみとともに今日のゲストは瀬戸市高齢者福祉課青山智香子さん、名古屋学院大学経済学部講師、そしてダブルケアパートナーの副代表澤田恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。